第33期横浜市社会教育委員会議提言。視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、読書バリアフリー法に基づく取り組みの方向性について。令和5年2月、第33期横浜市社会教育委員会議。目次。1、はじめに、1ページ。2、横浜市の現状、2ページ。括弧1、視覚障害者等の読書環境の整備状況、2ページ。括弧2、読書バリアフリー法基本理念の関連取り組み、3ページ。3、提言、7ページ。括弧1、基本的な取り組み、7ページ。括弧2、重点取り組みについて、8ページ。重点取り組み1、連携・協働による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の制作、8ページ。重点取り組み2、インターネットサービスの利用促進、9ページ。重点取り組み3、図書館職員、司書教諭、学校司書等の人材育成、10ページ。重点取り組み4、効果的な広報、啓発戦略、11ページ。コラム、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等、2ページ。サピエ図書館、国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス、4ページ。私立図書館の障害がある人へのサービス、5ページ。学校司書の配置、6ページ。資料、視覚障害者等を対象にした読書に関するアンケート調査結果、13ページ。用語解説、17ページ。第33期横浜市社会教育委員会議審議経過、21ページ。第33期横浜市社会教育委員名簿、22ページ。視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、23ページ。社会教育法、社会教育委員の関連部分抜粋、28ページ。横浜市社会教育委員条例、29ページ。横浜市社会教育委員会議規則、30ページ。目次、終わり。1、はじめに。読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力、想像力等を高め、または豊かにし、人生をより深く生きる力を身につける上で大切なものです。また、個々の知識が得られるだけでなく、体系的な知識が得られること、自らが体験していないことを疑似体験でき、新たな世界を知る楽しさが得られること、そして人との関わりを実感し、自分と世界とがつながっていることを感じられることも、読書の果たす大切な役割です。令和元年には、誰もが読書をできる社会を目指して、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、以下読書バリアフリー法、が施行されました。市民一人一人が豊かな文字、活字文化の啓拓を享受することができる環境の整備に取り組んでいる横浜市においても、早急に読書バリアフリー法に基づく取り組みを進める必要があります。本提言では、読書バリアフリー法において、視覚障害者等として定義されている、視覚障害、発達障害、肢体不自由、その他の障害により、書籍について視覚による表現の認識が困難な人の、私立図書館、学校図書館を中心とした、読書環境の整備の方向性について、同法の基本理念を軸に、第33期、横浜市社会教育委員会議で検討を重ねてきた結果をまとめています。横浜市には 本提言に基づき今後策定予定の第3次横浜市民読書活動推進計画に読書バリアフリー法に基づく施策を盛り込み、施策を実施するために必要な財政上の措置等を講ずることを求めます。同計画においては、高齢者や外国人など視覚障害者等以外の読書や図書館の利用に困難を伴う人についても配慮し、必要な施策を盛り込むことが望まれます。また、私立図書館、学校図書館以外の図書館等の読書環境整備にもつながることを期待しています。本提言を通じて、視覚障害者等をはじめ、すべての横浜市民が読書による文字、活字文化の恩恵を受けられる環境の整備が進むことを願っています。令和5年2月、第33期横浜市社会教育委員会議、議長、牧野敦氏。2. 横浜市の現状。括弧1。視覚障害者等の読書環境の整備状況。あ。視覚障害者等が利用しやすい書籍等。市立図書館では、中央図書館を中心に、展示図書、用語解説1や、拡大図書、用語解説2、触る絵本、用語解説3、LL ブック、用語解説4、などの視覚障害者等が利用しやすい書籍や、音声デイジー、用語解説5、マルチメディアデイジー、用語解説6、音声読み上げ対応の電子書籍、オーディオブック、用語解説7、などの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を整備しています。特色ある取り組みとしては、中央図書館において図書館協力者、用語解説8による音声デイジーの制作を行っているほか、令和3年度から障害者就労施設等と連携し、テキストデイジー、用語解説9の制作を行っています。学校図書館では、もう特別支援学校において、展示図書、拡大図書、触る絵本、音声デイジー、マルチメディアデイジー等、幼児、児童、生徒、中の障害特性に応じた様々な種類の書籍を整備しています。中、もう特別支援学校は、幼稚部、小学部、中学部、高等部本科普通科、高等部専攻科理療科、専攻科保健理療科が設置され、乳幼児から中途で視覚障害になられた成人の人まで、幅広い年齢の幼児、児童、生徒が在籍しています。中、終わり。その他の学校では、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を必要とする児童、生徒の在籍状況に応じて整備が行われています。コラム。視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等。視覚障害者等が利用しやすい書籍等には、従来の展示図書や拡大図書などの紙媒体のものの他に、タブレットや専用機器などの電子機器を使って読む、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等があります。音声デイジーや音声読み上げ対応の電子書籍、オーディオブックなどは、資料の内容を音声で聞くことができ、視覚障害者等が読書をする際に有効です。また、マルチメディアデイジーやテキストデイジーなどは、資料の内容を音声で聞きながら、読み上げられる文章の背景に色をつけるハイライト機能があります。弱視、発達障害などにより読むことが困難な人は、読みやすい文字の大きさやフォントの種類、ハイライトの色などを変えることができるため、一人一人のニーズに合わせた読書を可能にします。マルチメディアデイジーで文章をハイライトさせながら音声を再生しているタブレットのイラストがあります。コラム終わり。E、読書支援機器。市立図書館では、中央図書館を中心に、デイジー図書の再生機器、 拡大読書機用語解説10やリーディングトラッカー用語解説11などの読書支援機器が整備されています。また令和4年度に市内の全区の図書館にデイジー図書の再生機器が整備されました。学校図書館ではもう特別支援学校においてデイジー図書の再生機器、拡大読書機や書券台、用語解説12などの様々な読書支援機器が整備されています。その他の学校では読書支援機器を必要とする児童生徒の在籍状況に応じて整備が行われています。健康福祉局では障害福祉サービス日常生活用具給付等事業用語解説13としてデイジー図書の再生機器や拡大読書機展示ディスプレイ用語解説14等の読書支援機器を視覚障害者等級の要件ありを対象に給付しています。括弧2読書バリアフリー法基本理念の関連取り組み。あ、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実に向けた取り組み。括弧あ、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の制作人材育成。私立図書館では対面朗読用語解説15や音声デイジー用語解説5等の視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の制作を担う図書館協力者用語解説8に対し研修を行ってスキル向上を図っています。健康福祉局では点訳音訳方針員養成事業を実施しています。養成された点訳者音訳者は各区の社会福祉協議会等を拠点として書籍や手紙等を点訳音訳するなどのプライベートサービスを主に実施するボランティアとして活動しています。括弧E インターネットサービスの活用。インターネット上の電子図書館のサピエ図書館用語解説16や国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス用語解説17以下国立国会図書館は視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を視覚障害者等が無料で利用できます。私立図書館では視覚障害者等を対象にサピエ図書館や国立国会図書館の視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の郵送等での貸し出しやサピエ図書館の個人登録の窓口となっています。もう特別支援学校でもサピエ図書館や国立国会図書館の視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を幼児・児童・生徒へ提供しています。コラム、サピエ図書館、国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス、サピエ図書館用語解説16と国立国会図書館用語解説17は、視覚障害者等が無料で視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を入手することができるインターネットサービスです。全国の展示図書館、公共図書館、大学図書館等で制作された音声デイジー用語解説5やマルチメディアデイジー用語解説6などの書籍データ、サピエ図書館約30万タイトル、国立国会図書館3万タイトルが集約されています。視覚障害者等はサピエ図書館、国立国会図書館を通じて全国で制作された視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を自宅などからダウンロードして読むことができます。また、地域の公共図書館や展示図書館に電話等で申し込みをして、郵送等で書籍データを記録した記録媒体を手に入れることもできます。データ送信サービスの流れを表した図があります。まず、全国の公共図書館等、展示図書館、学校図書館、ボランティア団体等が サピエ図書館国立国会図書館へ制作した書籍データの提供。次、サピエ図書館国立国会図書館と視覚障害者等の間には2つの流れ。1つ目は、主にデイジー図書専用の再生機器を利用する場合。公共図書館等が中に入り、視覚障害者等は公共図書館等に対し、1、読みたい本を申請。公共図書館等は、サピエ図書館、国立国会図書館へ、2、提供依頼。サピエ図書館、国立国会図書館は、公共図書館等へ、3、書籍データを提供。公共図書館等は、視覚障害者等へ、4、書籍データを郵送等。二つ目の流れ、主にパソコン利用。視覚障害者等は、サピエ図書館、国立国会図書館へ、1、読みたい本を選択。サピエ図書館、国立国会図書館からは、視覚障害者等へ、2、書籍データを提供。図、終わり。コラム終わり。E、合理的配慮につながる取り組み。括弧A。円滑な利用のための支援、障害者サービスの状況。私立図書館では、令和4年4月から、活字資料での読書が困難な人へのサービスの対象を、視覚障害者から、発達障害、肢体不自由、その他の障害により、書籍について視覚による表現の認識が困難を伴う視覚障害者等に拡大しています。学校図書館では、もう特別支援学校において対面朗読、用語解説15や幼児・児童・生徒の障害特性に配慮した照明の調整など様々な取り組みを行っています。その他の学校図書館では、書架等の表示にユニバーサルデザインのフォントやピクトグラム、用語解説18を使用している事例があります。括弧E、図書館人材の育成。私立図書館では、司書が障害がある人へのサービスの相談対応を行っており、司書を対象とした障害者サービスの理解や、デイジー図書の再生機器の操作に関する研修を実施しています。学校図書館では、全校に配置されている学校司書、用語解説19が、児童生徒に対して読書に親しめるような支援を行っています。教育委員会事務局では、学校司書を対象にニーズに応じて特別支援教育の視点を持った研修を実施しています。コラム、私立図書館の障害がある人へのサービス。私立図書館では、誰もが読書に親しみ、読書の楽しみを享受できるよう様々なサービスを実施しています。視覚障害者等に対しては、点字図書、用語解説1、デイジー図書等の貸し出し、サピエ図書館、用語解説16を活用した図書の貸し出しを行っています。さらに、音訳者が希望の図書や雑誌を読み上げる対面朗読サービスの提供を各図書館で提供しているほか、デイジー図書の再生機器、拡大読書機、用語解説10の設置にも取り組んでいます。中央図書館では、令和2年度からオンラインによる対面朗読、令和4年度からはレファレンスサービスで回答した資料について、読み上げ可能なデータ、プレーンテキスト、用語解説20の提供を開始するなど、サービスの充実を図っています。また、中央図書館では、音訳者の技術向上や、利用者のリクエストを踏まえた音声デイジー、用語解説5の制作に積極的に取り組んでいます。また、令和3年度からは、音声デイジーより迅速な提供が可能なテキストデイジー、用語解説9を制作しています。 制作したデイジー図書は視覚障害者等に貸し出すとともに、サピエ図書館を通じて全国にも貸し出しています。心身に障害があり、私立図書館への来館が困難な人に対しては、図書や雑誌の配送貸し出しサービスも実施しています。コラム、学校司書の配置。横浜市では平成25年度から市立の小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、高等学校への学校司書、用語解説19の配置が開始され、平成28年度には全校に配置が実現しています。学校司書の配置により、学校図書館の開館時間や授業での利活用の機会が増加したとともに、各学校において本の展示やスタンプラリーなど、児童生徒の読書意欲に働きかける取り組みが進んでいます。これにより、学校図書館の来館者数や貸し出し冊数が大幅に増加しており、令和元年度以降、新型コロナウイルス感染症による休校等によって減少しましたが、中長期的には増加傾向にあります。また、こうした中、平成29年度以降、横浜市の学校が、子どもの読書活動優秀実践校として、文部科学大臣表彰を毎年受賞しており、例えば、令和2年度の受賞校である若葉台特別支援学校では、知的障害教育部門の生徒による、肢体不自由教育部門の児童生徒への読み聞かせの取り組みが行われています。グラフがあります。私立小中学校における学校図書館年間平均貸し出し冊数年間。棒グラフです。縦軸が冊数。3000冊から8000冊まで1000冊ごとのメモリ。横軸は年度。平成24年度から令和3年度までです。数値の記載を読みます。平成24年度4056冊。25年度4832冊。26年度6433冊。27年度5753冊。28年度6354冊。29年度7239冊。30年度7565冊。令和元年度6893冊。2年度7228冊。3年度7149冊。また、グラフ上には、推移の傾向を表す右肩上がりの矢印も描かれています。グラフ終わり。写真があります。若葉台特別支援学校、知的障害教育部門の生徒から、肢体不自由教育部門の児童生徒に向けた読み聞かせ。説明します。小さな座卓上に絵本を立てて読み聞かせをする生徒と、床に敷かれたマットに横になるなどしてそれを聞く児童生徒です。写真終わり。コラム終わり。3、提言。横浜市における視覚障害者等の読書環境の整備状況や、読書バリアフリー法の基本理念に関連する取り組みの実施状況を踏まえ、従来からの取り組みを今後も継続的に実施するものなどを基本的な取り組みとします。この基本的な取り組みを基盤とした上で、特に重点的に推進していくものを重点取り組みとして位置づけます。括弧1、基本的な取り組み。あ、視覚障害者等が利用しやすい書籍等及び読書支援機器の拡充。私立図書館及び学校図書館において視覚障害者等が利用しやすい書籍等や読書支援機器を拡充すること。私立図書館が所蔵する視覚障害者等が利用しやすい書籍等について、学校図書館への貸し出しを行うこと。私立図書館及び健康福祉局において、 視覚障害者等が利用しやすい書籍等の制作人材を育成すること。音声デイジー、用語解説5の制作等を行う図書館協力者、用語解説8に対するスキル向上のための研修、転訳・音訳方針員の養成。E、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を誰もが利用できる環境づくり、中、著作権法第37条により制作される書籍等は、同法により利用対象が視覚障害者等に限定される。中終わり。私立図書館において活字資料での読書が困難な人へのサービスの対象を発達障害、肢体不自由、その他の障害により書籍について視覚による表現の認識が困難を伴う視覚障害者等に拡大したことについて周知を行うこと。一般利用が可能な視覚障害者等が利用しやすい書籍等について、障害の有無にかかわらず、誰もが利用できることに関して周知を行うこと。障害福祉サービス、日常生活用具給付等事業、用語解説13として、デイジー再生機器など視覚障害者等の読書環境の整備に必要な用具の給付を行うこと。う、円滑な図書館利用のための合理的配慮。私立図書館において、レファレンスサービスで回答した資料のプレーンテキスト、用語解説20での提供や、蔵書検索の使い方の相談など、視覚障害者等へのサービスを充実すること。私立図書館の施設整備や改修にあたっては、来館時や施設内での移動のしやすさ、トイレなどの設備や分かりやすいサインの設置など、視覚障害者等の円滑な利用に留意すること。学校図書館において、児童・生徒・教職員のニーズ等に応じた円滑な図書館利用のための支援を行うこと。括弧2、重点取り組みについて。横浜市の特徴やインクルーシブ教育、用語解説21などの視点を踏まえて、多様な主体との連携・協働を推進しながら4つの重点取り組みを行うものとします。重点取り組み1、連携・協働による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の制作。背景・必要性。視覚障害者等が利用しやすい書籍等の制作は、主に私立図書館等が要請した図書館協力者、用語解説8やボランティアが担っていますが、担い手の高齢化などの課題があり、制作人材の確保が必要です。制作人材の確保にあたっては、ボランティアのみに頼ることなく、様々な方策の検討が求められています。施策、民間事業者等と連携した視覚障害者等が利用しやすい書籍等の制作。視覚障害者等が利用しやすい書籍等の制作工程の分担など、出版社や大学等へ連携の働きかけを行うこと。私立図書館が実施しているテキストデイジー、用語解説9の制作においては、障害者就労施設等と連携を進めて迅速な提供に取り組むこと。重点取り組み2、インターネットサービスの利用促進。背景、必要性。人口規模の大きい横浜市においては、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の購入や制作に取り組むとともに、全国の展示図書館、公共図書館で制作された視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が集約されたサピエ図書館、用語解説16や国立国会図書館、用語解説17のインターネットサービスの利用を促進することが有効です。インターネットサービスの利用促進にあたっては視覚障害者等のデジタルデバイド、情報格差の解消が必要です。 横浜市におけるギガスクール構想用語解説22に基づき、私立学校において一人一台端末が整備されており、ICT 支援員用語解説23も各校へ派遣されていることから、学校におけるインターネットサービスの活用が期待されています。施策1、サピエ図書館、国立国会図書館のインターネットサービスの利用支援の充実。私立図書館や健康福祉局等において、サピエ図書館や国立国会図書館のインターネットサービスの操作方法や検索方法に関する相談対応、講習などの支援を行うこと。2、学校におけるインターネットサービス利用支援の充実。司書教諭、用語解説24、学校司書、用語解説19、などへの研修等を通じて、視覚障害等のある児童生徒が、サピエ図書館や国立国会図書館のインターネットサービスを円滑に利用するための支援を充実すること。重点取り組み3、図書館職員、司書教諭、学校司書等の人材育成。背景、必要性。一人一人のニーズに応じた支援を行うためには、障害特性や障害者サービスの内容を理解し、支援方法を習得することが重要です。また、人材育成の対象は、図書館司書、司書教諭、用語解説24、学校司書、用語解説19に加えて、視覚障害者等と接する私立図書館や学校に関わる人たちにも広げる必要があります。施策1、私立図書館における職員の人材育成。私立図書館の職員に対して視覚障害者等との交流や読書支援機器の操作体験など、障害特性の理解促進や支援方法を学ぶための取り組みを実施すること。2、学校における司書教諭、学校司書等の人材育成。司書教諭や学校司書をはじめとした教職員に対して、私立図書館等との連携による研修や先進事例の共有、視覚障害者等との交流など、障害特性の理解促進や支援方法を学ぶための取り組みを実施すること。重点取り組み4。効果的な広報・啓発戦略。背景・必要性。読書バリアフリーに関連する制度やサービスなどの各種支援情報は点在しているため、視覚障害者等が必要な情報にたどり着くまでに相当な時間を要し、十分に情報が行き渡っていない状況にあります。必要とする人に的確に届くための効果的な広報・啓発が必要です。特に私立図書館における活字資料での読書が困難な人へのサービスの対象に新たに加わった発達障害、肢体不自由の障害者等に情報が行き渡るよう配慮が必要です。発達障害など気づきにくい障害のある人は、視覚による表現の認識が困難な障害特性があることについて、本人も認識できていない場合があります。このため、障害の有無にかかわらず、幅広く広報・啓発を行うことが求められます。視覚障害等により、読書や図書館利用を諦めてしまっている人に対する働きかけも求められています。施策1、各種支援情報の一元化、見える化。市の読書バリアフリーに関する事業や支援の情報を一箇所に集約したウェブサイトを作成すること。ウェブサイトを活用した横断的な町内支援体制を整備すること。2、誰一人取り残さないための情報発信。視覚障害者等が支援情報に気づく機会を拡充するため、区役所や地域療育センター、 医療機関等の日ごとよく利用する施設や機関などでの幅広い広報を実施すること。また、障害者団体や相談支援専門員、ヘルパー、ボランティア等の支援者などに対する各種支援情報の周知を行い、支援者を通じて視覚障害者等へ情報が提供されるよう働きかけを行うこと。市立図書館において視覚障害者等が利用しやすい書籍等や各種支援情報を紹介するコーナーを通じた周知など、障害の有無に関わらず、誰もが知識や情報を得ることのできる機会を充実すること。学校においても障害の有無に関わらず、児童生徒が必要な情報や知識を得られるきっかけや体験する機会を充実すること。視覚障害等により、読書や図書館利用を諦めてしまっている人に対する働きかけとして、学校や図書館以外の身近な施設や地域イベントなどで、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を知るきっかけや体験する機会を提供すること。3. 地域共生社会の実現に向けた読書バリアフリーへの理解促進。市立図書館をはじめとした身近な施設等において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を知るきっかけや体験する機会、視覚障害者等との交流の場、学び合いの場を作るなど、様々な機会を捉えた読書バリアフリーへの市民の理解を促進すること。障害の有無に関わらず、児童生徒に対する読めない、読みにくい状態を補う方法を周知し、児童生徒同士の支え合いに関する理解を促進すること。視覚障害者等を対象にした読書に関するアンケート調査結果。1. 実施者。横浜市教育委員会事務局障害学習文化財課。2. 対象者。視覚による表現の認識が困難な方。視覚障害者、独自に困難がある発達障害者、寝たきりや上肢に障害がある等の理由により書籍を持つことやページをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である身体障害者。3. 実施期間。令和4年6月22日水曜から8月29日月曜。4. 調査方法。横浜市立特別支援学校や横浜市立図書館、協力団体を通じて、上記の対象者、保護者、関係者を含む、メール、または郵送でアンケート調査の回答を依頼。5. 協力団体。横浜市視覚障害者福祉協会。認定 NPO 法人エッジ。横浜七色の会。一般社団法人読み書き配慮。横浜市身体障害者団体連合会。6、回答数75件。翻訳者中。以下は調査結果です。設問、選択肢、回答件数、その選択肢を選んだ回答者の割合の順に数値を読みます。クロス集計されている設問は、全体の後に内訳として、障害の種類別にそれぞれの数値を読みます。中、終わり。問1、あなたのお住まいを以下の選択肢から選んでください。横浜市内51件 68.0%。横浜市外24件 32.0%。問2、あなたの年齢を以下の選択肢から選んでください。本人以外の保護者や介助者の方がご回答の場合は、本人の状況についてご回答いただいています。全体75件、10代以下39件 52.0%、20から30代5件 6.7%、40から50代16件 21.3%、 60から70代、12件、16.0%。答えたくない、2件、2.7%。無回答、1件、1.3%。内訳、読み書きに困難がある。10代以下、26件、83.9%。20から30代、3件、9.7%。40から50代、60から70代、ともに0件、0.0%。答えたくない、2件、6.5%。無回答、0件、0.0%。目が見えない、見えにくい。10代以下、7件、20.6%。20から30代、2件、5.9%。40から50代、14件、41.2%。60から70代、11件、32.4%。答えたくない、無回答、ともに0件、0.0%。手や腕が不自由。10代以下、2件、50.0%。20から30代、0件、0.0%。40から50代、1件、25.0%。60から70代、答えたくない、ともに0件、0.0%。無回答、1件、25.0%。その他、10代以下、4件、66.7%。20から30代、0件、0.0%。40から50代、60から70代、ともに1件、16.7%。答えたくない、無回答、ともに0件、0.0%。問い3。あなたの障害の種類を以下の選択肢から選んでください。読み書きに困難があるディスレクシア31件 41.3%。 目が見えない全盲23件 30.7%。 目が見えにくいロービジョン11件 14.7%。 手や腕が不自由上肢障害や全身性障害等4件 5.3%。 その他6件 8.0%。 問い4。次の視覚障害者等の方が利用しやすい書籍等を利用したことがありますか？マルチメディアデイジー全体75件、利用したことがある27件 36.0%、 利用したことがない35件 46.7%、それが何かわからない12件 16.0%。 無回答1件 1.3%。 内訳、読み書きに困難がある、利用したことがある10件 32.3%、 利用したことがない15件 48.4%、 それが何かわからない6件 19.4%。無回答0件 0.0%。 目が見えない、見えにくい、利用したことがある、利用したことがない、ともに15件 44.1%。 それが何かわからない4件 11.8%。 無回答0件 0.0%。 手や腕が不自由、利用したことがある2件50.0%。 利用したことがない、それが何かわからない、ともに1件 25.0%。 無回答0件 0.0%。 その他、利用したことがある0件 0.0%、 利用したことがない4件 66.7%、 それが何かわからない、無回答、ともに1件16.7%。 音声デイジー全体75件、利用したことがある38件 50.7%、 利用したことがない30件 40.0%。それが何かわからない、6件、8.0%。無回答、1件、1.3%。内訳、読み書きに困難がある。利用したことがある、9件、29.0%。利用したことがない、19件、61.3%。それが何かわからない、3件、9.7%。無回答、0件、0.0%。目が見えない、見えにくい。利用したことがある、27件、79.4%。利用したことがない、5件、14.7%。それが何かわからない、無回答、共に1件、2.9%。手や腕が不自由。利用したことがある、1件、25.0%。利用したことがない、2件、50.0%。それが何かわからない、1件、25.0%。無回答、0件、0.0%。その他、利用したことがある、1件、16.7%。利用したことがない、4件、66.7%。それが何かわからない、1件、16.7%。無回答、0件、0.0%。音声読み上げの電子書籍。全体75件。利用したことがある27件 36.0%。利用したことがない43件 57.3%。それが何かわからない4件 5.3%。無回答1件 1.3%。内訳。読み書きに困難がある。利用したことがある9件。29.0%。利用したことがない21件 67.7%。それが何かわからない1件 3.2%。無回答0件 0.0%。目が見えない見えにくい。利用したことがある18件 52.9%。利用したことがない13件 38.2%。それが何かわからない2件 5.9%。無回答1件 2.9%。手や腕が不自由。利用したことがある0件 0.0%。利用したことがない3件 75.0%。それが何かわからない1件 25.0%。無回答0件 0.0%。その他、利用したことがある、0件、0.0%。利用したことがない、6件、100.0%。それが何かわからない、無回答、ともに0件、0.0%。オーディオブック。全体75件。利用したことがある、25件、33.3%。利用したことがない、42件 56.0%。 それが何かわからない8件 10.7%。 内訳、読み書きに困難がある。利用したことがある11件 35.5%。 利用したことがない20件 64.5%。 それが何かわからない0件 0.0%。目が見えない、見えにくい。利用したことがある、13件 38.2%。利用したことがない、15件 44.1%。それが何かわからない、6件 17.6%。手や腕が不自由。利用したことがある、0件 0.0%。利用したことがない、3件 75.0%。それが何かわからない、1件 25.0%。その他、利用したことがある、1件 16.7%。利用したことがない、4件 66.7%。 それが何かわからない。一件 16.7%。 問い5。音声デイジーやマルチメディアデイジー等のデータをインターネット上で無料でダウンロードできるサピエ図書館や国立国会図書館を利用したことがありますか？全体75件。ある20件 26.7%。 ない30件 40.0%。 それが何か知らなかった24件 32.0%。無回答1件 1.3%。 内訳、読み書きに困難がある。ある 1件 3.2%。 ない 14件 45.2%。 それが何か知らなかった16件 51.6%。 無回答0件 0.0%。 目が見えない、見えにくい。ある18件 52.9%。 ない11件 32.4%。 それが何か知らなかった4件 11.8%。 無回答1件 2.9%。 手や腕が不自由。ある0件 0.0%。 ない、それが何か知らなかった、ともに2件50.0%。 無回答0件 0.0%。 その他、ある1件 16.7%。 ない3件 50.0%。 それが何か知らなかった2件 33.3%。 無回答0件 0.0%。 問い5の2。問い5で、ない、それが何か知らなかったと答えた方に聞きます。今後、サピエ図書館や国立国会図書館のインターネットサービスを利用したいと思いますか？全体54件。思う31件 57.4%。思わない6件 11.1%。わからない16件 29.6%。無回答1件1.9%。 内訳、読み書きに困難がある。思う18件 60.0%。 思わない2件 6.7%。 わからない10件 33.3%。 無回答0件 0.0%。 目が見えない、見えにくい。思う8件 53.3%。思わない4件 26.7%。 わからない2件 13.3%。 無回答1件 6.7%。 手や腕が不自由。思う3件 75.0%。 思わない0件 0.0%。 わからない1件 25.0%。 無回答0件0.0%。 その他、思う2件 40.0%。 思わない0件 0.0%。 わからない3件 60.0%。 無回答0件 0.0%。 問い5の3。問い5の2で、思わないと答えた方に聞きます。インターネットサービスを利用したいと思わない理由を以下の選択肢から選んでください。全体6件。インターネットサービスの使い方がわからないから、難しそうだから。2件 33.3%。インターネット環境がないから、無回答、ともに1件 16.7%。その他2件 33.3%。内訳、読み書きに困難がある。インターネットサービスの使い方がわからないから、難しそうだから。インターネット環境がないから、無回答、いずれも0件 0.0%。その他、2件 100.0%。目が見えない、見えにくい。インターネットサービスの使い方がわからないから、難しそうだから、 2件 50.0%。 インターネット環境がないから無回答ともに1件 25.0%。 その他0件 0.0%。 手や腕が不自由その他ともに、インターネットサービスの使い方がわからないから難しそうだから、インターネット環境がないから無回答その他いずれも0件 0.0%。 問い6、サピエ図書館や国立国会図書館などのインターネットサービスの利用方法を取得するためにはどのような支援が必要だと思いますか。複数回答か。全体75件。居宅における習得支援35件 46.7%。窓口や電話での相談対応25件 33.3%。講習会の実施13件 17.3%。特にない8件 10.7%。その他7件 9.3%。内訳、読み書きに困難がある。居宅における習得支援16件 51.6%。窓口や電話での相談対応5件 16.1%。講習会の実施4件 12.9%。特にない、その他ともに3件 9.7%。目が見えない、見えにくい。居宅における習得支援16件 47.1%。窓口や電話での相談対応17件 50.0%。講習会の実施8件 23.5%。特にない、その他、ともに2件 5.9%。手や腕が不自由。居宅における習得支援1件 25.0%。窓口や電話での相談対応、講習会の実施、ともに0件 0.0%。特にない3件 75.0%。その他0件 0.0%。その他、居宅における習得支援2件 33.3%。窓口や電話での相談対応3件 50.0%。講習会の実施1件 16.7%。 特にない0件 0.0%。 その他2件 33.3%。 問い7、公共図書館、私立図書館の障害者サービス、録音図書、展示図書などの貸し出しサービス、対面朗読などを利用したことがありますか。全体75件。ある17件 22.7%。 ない36件 48.0%。 サービス対象となっていることを知らなかった14件 18.7%。 それが何か知らなかった7件 9.3%。 無回答1件 1.3%。 内訳、読み書きに困難がある。ある0件 0.0%。 ない14件 45.2%。 サービス対象となっていることを知らなかった12件 38.7%。 それが何か知らなかった5件 16.1%。 無回答0件 0.0%。 目が見えない、見えにくい。ある、ない、ともに15件 44.1%。 サービス対象となっていることを知らなかった2件 5.9%。 それが何か知らなかった無回答ともに1件 2.9%。 手や腕が不自由。ある、1件 25.0%。 ない、3件 75.0%。サービス対象となっていることを知らなかった。それが何か知らなかった。無回答。いずれも0件 0.0%。その他。ある1件 16.7%。ない4件 66.7%。 サービス対象となっていることを知らなかった。0.0%。それが何か知らなかった。1件 16.7%。無回答0.0%。問い8。図書や雑誌の録音、転訳、貸し出しなどを行う展示図書館を利用したことがありますか？全体75件。ある21件 28.0%。ない41件 54.7%。利用対象となっていることを知らなかった。5件 6.7%。それが何か知らなかった。6件 8.0%。無回答2件 2.7%。内訳。読み書きに困難がある。ある0件 0.0%。ない22件 71.0%。利用対象となっていることを知らなかった。5件 16.1%。それが何か知らなかった。4件 12.9%。無回答0件 0.0%。目が見えない見えにくい。ある20件 58.8%。ない10件 29.4%。利用対象となっていることを知らなかった。0件 0.0%。それが何か知らなかった。無回答ともに2件。5.9%。 手や腕が不自由。ある0件 0.0%。 ない4件 100.0%。 利用対象となっていることを知らなかった。それが何か知らなかった。無回答いずれも0件 0.0%。 その他ある 1件 16.7%。 ない5件 83.3%。利用対象となっていることを知らなかった。それが何か知らなかった。無回答、いずれも0件 0.0%。 問い9。普段どのように情報を入手されていますか？複数選択か。全体75件。インターネット59件 78.7%。 家族、知人、介助者55件73.3%。 テレビ49件 65.3%。 書籍、新聞、雑誌24件 32.0%。 メール、メールマガジン等26件 34.7%。 ラジオ27件 36.0%。 デイジー図書24件 32.0%。展示13件 17.3%。 その他1件 1.3%。 内訳。読み書きに困難がある。インターネット28件 90.3%。 家族、知人、介助者22件 71.0%。 テレビ19件 61.3%。書籍、新聞、雑誌8件 25.8%。 メール、メールマガジン等6件 19.4%。 ラジオ4件 12.9%。 デイジー図書3件 9.7%。 展示0件 0.0%。 その他1件 3.2%。 目が見えない、見えにくい。インターネット25件 73.5%。 家族、知人、介助者26件 76.5%。 テレビ25件 73.5%。 書籍、新聞、雑誌15件 44.1%。 メール、メールマガジン等20件 58.8%。 ラジオ23件67.6%。 デイジー図書20件 58.8%。 展示12件 35.3%。 その他0件 0.0%。 手や腕が不自由。インターネット2件 50.0%。 家族、知人、介助者4件 100.0%。 テレビ3件 75.0%。 書籍、新聞、雑誌1件 25.0%。 メール、メールマガジン等、ラジオ、デイジー図書、展示、その他、いずれも0件 0.0%。 その他、インターネット4件 66.7%。 家族、知人、介助者3件 50.0%。 テレビ2件 33.3%。 書籍、新聞、雑誌、メール、メールマガジン等、ラジオ、いずれも0件 0.0%。 デイジー図書、展示、ともに1件 16.7%。 その他0件 0.0%。 問い10、読書を行う上でのお困りごとや行政に対するご意見がありましたらご記入ください。主なご意見、用紙。視覚障害者等の方が利用しやすい書籍等について。視覚障害4件、雑誌記事などのテキストファイルをオンラインで提供を受けられれば読書の幅が広がる。書籍を購入後、テキストデータを提供する出版社も出てきており、今後はこのような出版社が増えることを期待したい。読みたい本はデイジー図書になっており、音訳サービスもあるので困っていない。パソコンやスマートフォンを使い慣れない世代としては、ICT の支援体制の強化が望まれる。発達障害2件。音声図書はどのように探したらいいのかわからない。関心がある図書をすべて購入すると負担が重く気軽に利用できると良い。身体障害。本を持ち続けたりページをめくることが難しく、斜面台を使っても限界があり、タブレットを使って本を読んでいる。公共図書館について。視覚障害2件。オンラインでも利用できるサービスを拡充して、図書館に行かなくても利用できるものを増やしてほしい。横浜市に展示図書館の設置を切望する。それができるまでは、まずは中央図書館の音訳、点訳、拡大文字の蔵書の充実、関連機器の設置の拡充を早急に実施してほしい。発達障害。音声ペン対応の絵本を増やしてほしい。その本を借りるときには一緒に音声ペンを図書館などで貸し出してほしい。その他、私立図書館のサービス、特にズームによる対面朗読や対象者拡大により利用しやすくなったと思うが、その詳細や手順など周知が足りない。学校、図書館について。視覚障害。もう特別支援学校の図書館を市民向けに開放することを検討願いたい。発達障害2件。学校の先生がディスレクシアについて学ぶ機会を設けてほしい。授業での本読みなど学校における配慮や支援が必要。読書バリアフリーに関する情報について。視覚障害2件。多様な人たちに対して最大限障害のない情報発信をするべき。複数の媒体で情報発信をして、それぞれの状況に合った媒体を選べることが大切である。いろいろなサービスがあることも知らず、障害のある息子への読書の知識をつけることを諦めていた。発達障害。あまりにもサービスの周知が乏しく、使う使わない以前の問題である。その他、電子書籍について講習会や個別指導により詳しく知りたい。講習会は方法としてオンラインまたは定期的な開催が望ましい。その他、発達障害2件。読み書きに困難があることに気づかれず、合わない学習方法により自信をなくし、学習に取り組めなくなる子どもが亡くなるよう、ディスレクシアや LD について理解が広がることを望む。 読み書きが困難と伝えると知的には問題がないにもかかわらず、子供に教えるような対応に変わることが多く、不快に思うことがある。その他、脳外傷による高次脳機能障害で、文字の揺らぎ、色覚過敏、注意障害により読書がつらい。図書館など静かな場所をもっと増やしてほしい。用語解説。1、点字図書。突点を組み合わせて文字体系とした点字で記された図書。2、拡大図書。弱視者や高齢者などが読みやすいよう文字や図版を拡大して複製した図書。3、触る絵本。様々な材料を用いて盛り上がった形の挿絵を作成し、それを貼り付けるなどして手で触ってわかるようにした絵本。4、LL ブック。優しい言葉でわかりやすく書かれた本。ピクトグラム、用語解説18や写真、図を使って理解を助ける。5、音声デイジー。図書や雑誌の内容を録音して音声にしたもの。図や写真の説明も入っている。目次やページ情報が収録されているので、本をめくるように読むことができる。音声の速さも変えることが可能。デイジーを再生するためには、専用の再生機器を用いるか、パソコンにソフトウェアをインストールする、タブレット等で再生アプリをダウンロードするなどして利用する。6、マルチメディアデイジー。文字や画像をハイライトしながら、その部分の音声と一緒に読むことができる。パソコンやタブレットなどを使って再生する。文字の大きさや背景の色も変えることができる。視覚障害者、ディスレクシア、本を持ちページをめくれない上肢障害がある人に有効な図書とされる。7、オーディオブック。本の内容を朗読した音声データ。8、図書館協力者。原則図書館に個人登録し、対面朗読、または点訳音訳等の資料制作を行う活動に対して相応の対価が支払われるもの。無償のボランティアはこれに含まれない。9、テキストデイジー。テキストデータ、文字に見出し情報やページ情報等の文書構造を付加したもの。音声合成機能で読み上げさせる。10、拡大読書機。文字を拡大表示させる機器。白黒反転、拡大率の変更等の機能がついている。11、リーディングトラッカー。読みたい特定の行に集中して読めるように、両隣の行の文字を隠して読み進めることができる機器のこと。視覚障害、視野狭窄や黄斑変性。ディスレクシアのある人に有効な機器とされている。12、書見台。資料が読みやすくなるよう、資料を机に対して一定の角度に固定できるようにした台。目を近づけず、体に優しい姿勢で長時間読書ができる。13、日常生活用具給付等事業。重度の障害がある人に、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付する事業。14、点字ディスプレイ。パソコン等に表示された文字を点字で表示する装置。15、対面朗読。視覚障害者等に対して朗読者が本を直接読み上げること。16、サピエ図書館。インターネット上の電子図書館。30万タイトル以上の音声デイジー、テキストデイジー、点字データなどをパソコン、スマートフォン、専用機器を使って読んだり聞いたりできる。国立国会図書館のデータも一部を除いてサピエ図書館で利用できる。 視覚障害者等活字による読書に困難がある人が利用するために個人登録する場合は無料。17、国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス。国立国会図書館や全国の公共図書館や大学図書館などが制作した約3万点の音声デイジー、テキストデータ、展示データなどを無料でインターネットを経由して利用できる。18、ピクトグラム。単語の意味をわかりやすい絵で表現した記号のこと。19、学校司書。学校図書館法第6条で定められた、もっぱら学校図書館の職務に従事する職員。横浜市では会計年度任用職員として配置している。20、プレーンテキスト。文字コードだけで構成された文書データ。21、インクルーシブ教育。同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、特別な支援や配慮を必要とする児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備することを、インクルーシブ教育システム構築の考え方としている。22、横浜市におけるギガスクール構想。文部科学省が提唱した児童生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させることを目指した横浜市の構想。23、ICT 支援員。学校における教員の ICT 活用、例えば授業、公務、教員研修等の場面をサポートすることにより、ICT を活用した授業等を教員がスムーズに行えるように支援する。24、司書教諭。学校図書館法第5条で定められた学校図書館の専門的職務を司る教諭。用語解説50音順。あ、ICT 支援員。学校における教員の ICT 活用、例えば授業、公務、教員研修等の場面をサポートすることにより、ICT を活用した授業等を教員がスムーズに行えるように支援する。E、インクルーシブ教育。同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、特別な支援や配慮を必要とする児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することを、インクルーシブ教育システム構築の考え方としている。A、LL ブック。優しい言葉でわかりやすく書かれた本。ピクトグラムや写真、図を使って理解を助ける。お、オーディオブック。本の内容を朗読した音声データ。音声デイジー。図書や雑誌の内容を録音して音声にしたもの。図や写真の説明も入っている。目次やページ情報が収録されているので、本をめくるように読むことができる。音声の速さも変えることが可能。デイジーを再生するためには、専用の再生機器を用いるか、パソコンにソフトウェアをインストールする、タブレット等で再生アプリをダウンロードするなどして利用する。か、拡大読書機。文字を拡大表示させる機器。白黒反転、拡大率の変更等の機能がついている。拡大図書。弱視者や高齢者などが読みやすいよう、文字や図版を拡大して複製した図書。学校司書。学校図書館法第6条で定められた、 もっぱら学校図書館の職務に従事する職員。横浜市では会計年度任用職員として配置している。子、国立国会図書館視覚障害者登用データ送信サービス。国立国会図書館や全国の公共図書館や大学図書館などが制作した約3万点の音声デイジー、テキストデータ、展示データなどを無料でインターネットを経由して利用できる。さ、サピエ図書館。インターネット上の電子図書館。30万タイトル以上の音声デイジー、テキストデイジー、展示データなどをパソコン、スマートフォン、専用機器を使って読んだり聞いたりできる。国立国会図書館のデータも一部を除いてサピエ図書館で利用できる。視覚障害者等活字による読書に困難がある人が利用するために個人登録する場合は無料。触る絵本。様々な材料を用いて盛り上がった形の挿絵を作成し、それを貼り付けるなどして手で触ってわかるようにした絵本。司書共有。学校図書館法第5条で定められた学校図書館の専門的職務を司る共有。書見台。資料が読みやすくなるよう、資料を机に対して一定の角度に固定できるようにした台。目を近づけず、体に優しい姿勢で長時間読書ができる。他、対面朗読。視覚障害者等に対して、朗読者が本を直接読み上げること。手、テキストデイジー。テキストデータ、文字に、見出し情報やページ情報等の文書構造を付加したもの。音声合成機能で読み上げさせる。点字ディスプレイ。パソコン等に表示された文字を点字で表示する装置。点字図書。突点を組み合わせて文字体系とした点字で記された図書。と、図書館協力者。原則図書館に個人登録し、対面朗読または点訳、音訳等の資料制作を行う。活動に対して相応の対価が支払われるもの。無償のボランティアはこれに含まれない。2. 日常生活用具給付等事業。重度の障害がある人に日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付する事業。非、ピクトグラム。単語の意味を分かりやすい絵で表現した記号のこと。ふ、プレーンテキスト。文字コードだけで構成された文書データ。ま、マルチメディアデイジー。文字や画像をハイライトしながらその部分の音声と一緒に読むことができる。パソコンやタブレットなどを使って再生する。文字の大きさや背景の色も変えることができる。視覚障害者、ディスレクシア、本を持ちページをめくれない上肢障害がある人に有効な図書とされる。よ、横浜市におけるギガスクール構想。文部科学省が提唱した児童生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させることを目指した横浜市の構想。リーディングトラッカー。読みたい特定の行に集中して読めるように、両隣の行の文字を隠して読み進めることができる機器のこと。視覚障害、視野狭窄や黄斑変性、ディスレクシアのある人に有効な機器とされている。第33期横浜市社会教育委員会議審議経過。第1回、令和3年11月5日。 議長、副議長の選出。本市の現状について。本市の今後の方向性について。第2回、令和4年3月29日。本市における取り組みの方向性の修正案。第3回、令和4年6月9日。重点取り組みについて、テーマ議論。重点取り組み1、連携・協働による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の制作。重点取り組み2、インターネットサービス提供体制の強化。第4回、令和4年8月31日、重点取り組みについて、テーマ議論。重点取り組み3、司書、司書教諭、学校司書等の人材育成。重点取り組み4、効果的な広報、啓発戦略。第5回、令和4年11月15日、第33期横浜市社会教育委員会議提言案について。第33期横浜市社会教育委員名簿。任期、令和3年9月15日から令和5年9月14日。継承略。氏名、役職名、選出区分の順に読みます。安藤久子。元お茶の水女子大学学校教育研究部教授、学識経験者。副議長、野口武則、専修大学文学部教授、学識経験者。議長、牧野敦、東京大学大学院教育学研究科教授、中央教育審議会障害学習分科会委員、学識経験者。中西孝子、特定非営利活動法人デイジー横浜理事、社会教育関係者。添島恵里子、前横浜市立緑園東小学校校長、学校教育関係者。長尾はじめ、横浜市立某特別支援学校校長、学校教育関係者。高木和江、横浜市中部地域療育センター所長、家庭教育関係者。大橋義正、特定非営利活動法人横浜市視覚障害者福祉協会副会長、教育委員会が必要と認めるもの。佐伯小太郎、株式会社ポプラ社子どもの学びグループ子どもの学び研究所首席研究員、教育委員会が必要と認めるもの。松島正樹、横浜市脳性麻痺者協会事務局長、教育委員会が必要と認めるもの。視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律。令和元年6月28日、法律第49号。第一章、創則。目的。第一条。この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定、その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず、すべての国民が等しく読書を通じて、文字・活字文化、文字・活字文化振興法、平成17年法律第91号、第2条に規定する文字・活字文化を言う、の、啓蒙を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。定義、第2条。この法律において、視覚障害者等とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由、 その他の障害により、書籍、雑誌、新聞、その他の刊行物を含む、以下同じ、について、視覚による表現の認識が困難なものを言う。第2項。この法律において、視覚障害者等が利用しやすい書籍とは、展示図書、拡大図書、その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍を言う。第3項。この法律において、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等とは、電子書籍、その他の書籍に相当する文字、音声、展示等の電磁的記録、電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を言う。第11条第2項及び第12条第2項において同じ。であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものを言う。基本理念。第3条。視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。第1号。視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が、視覚障害者等の読書にかかる利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信、その他の分野における先端的な技術等を活用して、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。第2号。視覚障害者等が利用しやすい書籍、および視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等、以下視覚障害者等が利用しやすい書籍等というの、量的拡充及び質の向上が図られること。第3号、視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。国の責務。第4条、国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。地方公共団体の責務。第5条。地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。財政上の措置等。第6条。政府は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置、その他の措置を講じなければならない。第2章、基本計画等。基本計画。第7条。文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画、以下この章において基本計画という、を定めなければならない。第2項。基本計画は次に掲げる事項について定めるものとする。第1号。視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針。第2号。視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策。第3号。前2号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項。第3項。 文部科学大臣及び厚生労働大臣は基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ経済産業大臣、総務大臣、その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。第4項、文部科学大臣及び厚生労働大臣は基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。第5項、文部科学大臣及び厚生労働大臣は基本計画を策定したときは、遅滞なくこれをインターネットの利用、その他適切な方法により公表しなければならない。第6項、全3項の規定は基本計画の変更について準用する。地方公共団体の計画。第8条、地方公共団体は基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。第2項、地方公共団体は全校の計画を定めようとするときは、あらかじめ視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。第3項、地方公共団体は第1項の計画を定めたときは遅滞なくこれを公表するよう努めなければならない。第4項、全2項の規定は第1項の計画の変更について準用する。第3章、基本的施策。視覚障害者等による図書館の利用にかかる体制の整備等。第9条、国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の付属図書館、並びに学校図書館、以下公立図書館等という、並びに国立国会図書館について、おのおのの果たすべき役割に応じ、展示図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実、その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用にかかる体制の整備が行われるよう必要な施策を講ずるものとする。第2項、国及び地方公共団体は展示図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供、その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取り組みの促進に必要な施策を講ずるものとする。インターネットを利用したサービスの提供体制の強化。第10条、国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して、全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を、十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策、その他の必要な施策を講ずるものとする。第1号、展示図書館等から著作権法、昭和45年法律第48号、第37条第2項、または第3項本文の規定により制作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等、以下特定電子書籍等という、であって、インターネットにより送信することができるもの、および当該展示図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援。第2号、 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図書館、全号のネットワークを運営するもの、公立図書館等、展示図書館及び特定電子書籍等の制作を行う者の間の連携の強化。特定書籍及び特定電子書籍等の制作の支援。第11条。国及び地方公共団体は、著作権法第37条第1項または第3項本文の規定により制作される視覚障害者等が利用しやすい書籍。以下特定書籍という、及び特定電子書籍等の制作を支援するため、制作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取り組みに対する支援、その他の必要な施策を講ずるものとする。第2項。国は特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な制作を促進するため、出版を行うもの、次条及び第18条において出版社というからの特定書籍または特定電子書籍等の制作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援、その他の必要な施策を講ずるものとする。視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等。第12条。国は視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した企画等の普及の促進、著作権者と出版社との契約に関する情報提供、その他の必要な施策を講ずるものとする。第2項。国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版社が当該書籍に係る電磁的記録の提供を行うこと、その他の出版社からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援、その他の必要な施策を講ずるものとする。外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備。第13条。国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者、その他の印刷物の判読に障害のある者が、発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であって、インターネットにより送信することができるものを、外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備、その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援。第14条。国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を、視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。情報通信技術の習得支援。第15条。国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するにあたって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進、その他の必要な施策を講ずるものとする。研究開発の推進等。第16条。国は視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。 人材の育成等。第17条。国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の制作、並びに公立図書館等、国立国会図書館及び展示図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実、その他の必要な施策を講ずるものとする。第4章、協議の場等。第18条。国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省、その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、展示図書館、第10条第1号のネットワークを運営する者、特定書籍または特定電子書籍等の制作を行う者、出版社、視覚障害者等、その他の関係者による協議の場を設けること、その他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。付則。この法律は公布の日から施行する。社会教育法。社会教育委員の関連部分抜粋。昭和24年6月10日法律第207号。最近改正。令和4年6月17日法律第68号。市町村の教育委員会の事務。第5条、市、特別区を含む以下同じ。町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において次の事務を行う。第2号、社会教育委員の委嘱に関すること。審議会等への諮問。第13条、国、または地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ国にあっては文部科学大臣が審議会等、国家行政組織法、昭和23年法律第120号、第8条に規定する機関を言う。第51条第3項において同じ。で、政令で定めるものの、地方公共団体にあっては、教育委員会が、社会教育委員の会議、社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより、社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会、その他の合議制の機関の意見を聞いて行わなければならない。社会教育委員の設置。第15条。都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。第2項。社会教育委員は教育委員会が委嘱する。社会教育委員の職務。第17条。社会教育委員は社会教育に関し教育委員会に助言するため次の職務を行う。第1号。社会教育に関する諸計画を立案すること。第2号、定時または臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。第3号、全2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。第2項、社会教育委員は教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。第3項。市町村の社会教育委員は当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について社会教育関係団体、社会教育指導者、 その他関係者に対し助言と指導を与えることができる。社会教育委員の委嘱の基準等。第18条。社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期、その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。横浜市社会教育委員条例。制定、昭和25年8月4日、条例30号。最近改正、平成25年12月25日、条例第90号。設置。第1条。社会教育法、昭和24年法律第207号、第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員、以下委員という、を置く。委嘱の基準。第2条。委員は次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。第1号、学校教育及び社会教育の関係者。第2号、家庭教育の向上に資する活動を行う者。第3号、学識経験のある者。第4号、前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者。委員の定数。第3条。委員の定数は10人とする。任期その他。第4条、委員の任期は2年とする。ただし1回に限り10人を妨げない。第2項、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。第3項、教育委員会は特別の事情があるときは任期中でも委員を解職することができる。費用弁償。第5条。委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。第2項。全校の旅費は、横浜市旅費条例、昭和23年10月、横浜市条例第73号、中2号のものに支給する額により、同条例を順用して支給する。第3項、委員が職務を行うために必要な研究調査及びその他の費用は予算の範囲内においてこれを弁償する。委任。第6条。この条例施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。横浜市社会教育委員会議規則。制定、昭和25年8月4日、教育委員会規則第6号。最近改正、平成15年10月15日、教育委員会規則第16号。目的、第1条、横浜市社会教育委員、以下委員という、の会議、以下会議という、については、この規則の定めるところによる。議長及び副議長。第2条。会議に議長及び副議長それぞれ1人を置く。第2項。議長及び副議長は委員の御選により定める。第3項。議長及び副議長の任期は委員の任期とする。第4項。副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき、または議長が欠けたときはその職務を行う。会議。第3条。会議は必要に応じ議長が招集し、これを主催する。第2項。会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。第3項。議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 関係者の出席。第4条。議長は議案その他に関し必要あるときは関係者の出席を求めてその意見または説明を聞くことができる。第5条。教育委員会事務局職員は会議に出席して意見を述べることができる。書務。第6条。会議に必要な書務は教育委員会事務局において行う。委任。第7条。この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別にこれを定める。原本を奥付け。第33期横浜市社会教育委員会に提言。視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、読書バリアフリー法に基づく本市取り組みの方向性について、令和5年2月、第33期横浜市社会教育委員会議、編集・発行、横浜市教育委員会事務局総務部障害学習文化財課、郵便番号 231-0005、横浜市中区本町6丁目50番地の10、電話、045-671-3282、ファックス、045-224-5863。